はい、こんばんは、高橋ふむみでございます。11月ももう、後半の方に入ってますけども、寒いですね、毎日。あんなに、ね、暑い暑いって言ってたのが嘘のようでございます。皆さん、風邪などひかぬようにお願いいたします。まあ、勝手に聞きやがれ、寒くなってきましたって今お話ししましたけども、勝手に聞きやがれは、さらに寒くなるかもしれません。11月マンスリーゲスト、素敵な方に来ていただいておりますので、今回もお楽しみということで、行ってみましょう。高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。
この番組は、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
はい、11月マンスリーゲスト、後半戦でございます。ゲストはオカルト系 YouTuber 二宮一生さんでございます。
お願いします。お邪魔します。
どうも、はじめまして。
もうええって。1回目もはじめまして。
ね、もともとね、はい、国沢一生さんということでね、はい、2年前くらいに出ていただいて、
はい、
非常にはい、お会いしたかったっていうことで、
はいはいはい、
もう名前を名字を改名されたってことでね、
はい、
また新たな気分で、この11月末にということで、
もう笑いすぎて何言ってるか分からない
。お呼び立てした次第でございますよ。
はいはいはい、
ね、まあなんで名前そんなことになったんだって皆さんね気になられてる方もね、うんうん、リスナーの方いらっしゃると思いますけど、
はい、
前回の放送を聞いていただければ、
はい、
これはまた前回の放送は、
はい、
番組ホームページのアーカイブの方にですね、
はい、
アップされておりまして、この今回のね後編を聞いた後に、アーカイブを聞いていただければ話がつながると、こういううまい具合になってますんでね。
はい。
ぜひお願いいたします。
お願いします。
ということでね、本当にもう前回も面白かったですけど、
ありがとうございます。
いろんなお話を、はい、お聞きしてですね、まあご本人は霊感ないってね言い張ってますけど、
霊感はないです。
僕は絶対この人あると思ってますんで。
いやです、ないです。
いやいや、もう、それはないって思いたい気持ちわかるんだけど、はい、もう周りから見たらもう霊感というか霊だらけですよ。
多分、まあ、持って帰りやすいんだろうなってのは自負をしてるんですけれども。
ね、多分ね。
はい。
うん、でも前回もね、前回の前編でもお話しされましたけど、うん、ね、怖い配信のお話もありましたけども。うん、
はい。
もう、あれ以来もずっと背中に乗っかってるっていう感じですよね。
乗っかってはない。
乗っかってはないの。
思いたくないです。
思いたくない、ね。
ただでも電話とか、うん、なんかそういう電話取材してるときに、うん、トラブルとか、なんかぽい声が入るとかは、はいはい、やっぱたびたびありますね、まだ。
なんかほら、よくね、ステージ、まあ、どっかのホールでやったりとか、うんうん、まあ番組もそうだけど、結構起こりがちですよね。
ありますね。
そういうのね。
めっちゃあります。
音が、
はい、
マイクさんが、あれ、マイク入ってないとか。
はい。
ね。
なんか、
うん、
でも、人んちで、階段喋った方がなるんですよ。で、カラオケとか。
はいはいはい、はい。
で、僕も階段、昔始めたての時とか、いろいろ練習してて、
うん、
友達ん家行かしてもらったりとか、
うん、
彼女ん家行ったりとか、元カノのとこ行ったりとかで、いろいろ練習したんですよ。
はい。
でもやっぱりそこで現象があって、
うん、
突然ワンちゃんが、キッチンに向かって、バババババンって吠え出して、何と思って、で上向いて吠えるから、何何怖いねんけど、ってなって二人で見てたら、
うん、
電気がパパッとついて消えてが繰り返されて、うん、その瞬間に、上の扉がパーンって開いたんですよ。
戸棚みたいな。
そうそうそうそうそう。
へぇー。
絶対なんかおるやんとか、
うん。
そういうのはめっちゃ多いですね。
それも連れてきてんじゃん、いっぱい。もう。
まあ、ちょっと高齢術的な感じですからね。
うん、階段喋るとね。高齢術じゃないよ、それ。そういうのはさ、前回も聞いたけど、はい、怖くないわけね。
もう麻痺しましたね。
ああ、そうか、ありすぎて。
ありすぎて。
ねえ。
はい。
俺なんかもうそんなあったの、そこにいられなくなっちゃうかもしんない。
あ、本当ですか？
そんな経験したことないんで。
はいはいはい。でもなんか、うん、ちょっとだから、気づかなさそうですよね、あっても。
気づいてないふりしてんのかもしんないね、怖いから。
確かに確かに。
ただ今ね、一応一軒家なんですよ、俺。
はい。
まあ古い。
はい。
一軒家の賃貸なんですけど、 なんか家なりってよくあるじゃないですか、一軒家とかって。はいはいはい、まあ木かなんか知らんけど。うんうん、でもどう考えても、うん、家なりじゃない音がするんです、たまに。
だからそ
れ、2階で、は
い、
1階の茶の間にいると、はい、2階で、はい、なんかこう人が、なんかドスドスみたいな、
お
するんですよ、
はいはい。
でも俺は家なりだと思ってるんですよね。
固定カメラしましょう。
いやいやいや、だから本当にね、うん、なんかいんのかなって、いや、ちょっと思ったりしてるんですよ。
でも
行けないし、そこ見には。
でもやっぱり人間ってやっぱ家なりと家なりじゃないって絶対区別つくんで、うん、絶対なんかありますよ、
それ。いや、あれはね、家なりではないと思うね、はい、俺はなんか、うん、なんか人が絶対こう上歩いてるっていうかなんかずしずしみたいな音がするんですよ、たまに。
あります、あります。そういうのたまにあります、僕も。
だからもう夜は2階に行かないです。怖いから。
いや、でもいいですね。
でそいいです。よくないよ。いいですね。じゃ、それやっぱりなんかあんのかな、うん、
いや、あると思いますよ。
それどうしたらいいんですか、それ。それなんか塩を巻くとか。
いや、僕はずっと掘ってます。
いや、あなたはだって商売柄さ。
はいはい、はい。
それは掘っとくっていうかさ。それネタになるしさ。はい、俺別にそれ商売じゃないから。
いや、でも森塩とかも、正直どこまで効果あるかわかんないですよ、
うん。あ、なんかあんまり効果ないっていう人もいるよね。
いるでしょ。うん、だって僕一回、マジで昔付き合った彼女が霊感強くて、憑依されたことがあったんですよ。
はい、はい。
で、それあんまりなんかすごいなっていうぐらい。
はい。
なんていうの、その、出張先やったんですね。うん、で、そっから電話かかってきて、うん、なんか赤子連れた女の人がずっとついてくるって言うんですよ。
うんうんうん、
でも、この世のものじゃないのはわかるみたいな感じあって、はい、で、僕も仕事やったから、そんなんあんの怖いなぐらいしか流してたんですよ、
うん。
で、ホテルに戻られて、電話かかってきた時に、彼女以外にも女の人の声聞こえるんですよ。で、うん、誰といんのって言ったら、ほんまやめてって。昼に見たって言ったやんって。気持ち悪いからほんまやめてって言ったら多分連れて帰ってきてるんですよ。で、ちょっと危ないなと思ったから、じゃあ合鍵持ってたし、次の日、僕は先に彼女ん家でスタンバイしてたんですよ、
うん。
で、帰ってきたらめっちゃ明るかったんでよかったと思ってて、うん、で、いやめっちゃ怖かったわって言いながら、洗面台で手洗ってたんですよ。じゃあその洗面台で手洗ってたら、目の前に置いてあるサボテンがブワーってしおれていくのが見えたんですよ。
いきなり。
いきなり、シューって。
うんうん、
と思って、やばいぞと思って、一応盛り塩してるの知ってたから、見に行ったら、もう液体状に変わってて、多分それじゃ防げない状態だったんで、盛り塩とかあんま意味ないなと思って、強い入れたら ね、
うん。よく。だからもうしてても、うん、それも液体もそうだし、うん、もうバラバラになってたりとか、
うんうんうん、
その盛られてない状態になってるって言いますよね。
なりますなります。で、多分もう入ってるから、うん、今逆に森上置いたら出れないとかもあるし。
あ、そうか、出ていかなくなっちゃうってことね。
そうそうそう、そうなんですよ。
もうなんか難しいよね。
諦めてください。
いや、もう、まあまあ、でも、音聞こえてももう知らないふりでテレビ見て。
はいはいはいはい。
伊勢くんの YouTube とか見て。
見てね。
こう、怖いけど、もうそれはもう関係ないんだって言って、ね、寝てるからいつも。
寝てるね、すごい。
寝てる寝てる。
ハート強いです、じゃあ。
そうそうそうそう。はい、まあね、なんかあったら相談に乗ってください。違うか。
いや、乗りますけれども、うん、じゃあ撮影行かせてくださいになりますよ、俺。
なんかね、いやいやいや、もしもし、ね。いや、ちょっと、でもどうしたらいいかね。それ、なんかこう、やっぱ見に行った方がいいのかね。見に行っても多分何も見えないよね、俺は。見たことないし。
いや、なかなか見えないですよ、肉眼でとか、ね。
ですよね。
はい、
うん。
でも一回だから家なりかなと思った時期があって、昔実家で、
うん、
よく家なりになってたんですよ、実家も、はい。で、友達とウィニングイレブンかなんかで遊んでたんですよ、10代の時。
はいはい、
そしたら、同じ場所から、こう、カンカンカンっていう音が聞こえてて、うん、なんだろう、うるさいなと思って見てたら、ババババババババってなんか壁を走るような音が聞こえたんですよ。
はい、
で、最後窓ガラスがドーンって揺れて、うん、うち2階やったんですけど、スッと女の人が覗いてきたのが1階あったんですよ。
うわぁ、はい、怖
っ。なんかやっぱこう、ね、ラップ音っていうのは何かしらのつながりがあるんだなっていうのはそこで初めて分かって。う
ん、ねえ。あんまりその、音の先に、なんか本物っていうかさ、
うんうん、
その霊が出てくるとあんまりないよね。
あんまり聞かなかった。
音だけとかさ、はいはい、霊だけっていうのはあるけど、はい、つながってるっていうのはあんまりないと思う。
うん、
いや、怖いですね。
なんかいろいろありますよね、細かいのはね、う
ん。なんかありますか、最近。怖かったこと。
最近ですか？
うん。
最近、俺最近聞いて怖かったのがあるんですよ。うん、昔と繋がった話していいですか、うん、ちょっと人怖いになっちゃうかもしれないですけど。うんうんうん、
大丈夫大丈夫。
うちの親って離婚してるんですよ。
はい。
で、新しいお父さんがいるんですけど、新しいお父さんが、まあ、ちょっとやんちゃな方で、
はい。
まあ、そういうちょっと、 派遣会社っていうんですかね、派遣会社とかもしてるんですけれども、かなりやんちゃで、恨みも買ってるんですよ。
ああ、人々からね、
はいはい。はい。元従業員から。はいはい。ほんで、なんか街のスレッドが2チャンネル当時あった時に、なんでかわかんないけど、うちの義理の親父のスレッド立って叩かれてるってのがあったんですよ。
うん、まあ、笑い事じゃないけど。笑い事じゃないけど。
まあ、そんな方なんですけれども、うん、ある時、おかんパチプロで、当時。
うん。うん、
で、僕18で、パチンコ打ってるようになったから一緒に行こうってなってよく行ってたんです。で、イベントの日で、あの、パチンコ二人で売ってたんですね。
はい。
そしたらちょっと離れたところで、おかんが珍しく合わせて始めたんですよ。うん、で、なんだろうと思ってたら、近づいて行ったら、店員さん呼んで、タイムタイムって休憩取ったんですよ、40分の。
はい。
え、どうしたのって聞いたら、今、小学校の妹から連絡かかってきて、まあ、小学校に行ってなかったんですよ、当時休みやったから。はい。あの、小学生の妹から連絡かかってきて、変なおじさんが来たと。
はい。
で、それ聞いてみると、おそらく元従業員で、恨んでるおじさんが来て、チャイム鳴らして、で、妹が出たら、犬がいたんですけど、はい、お前んちの犬かこれ。って言ったら、はいって言ったら、今からこの犬殺して、お前んち全部燃やすからな。って言われたらしいんですよ。はい、で、もう怖くて泣きながら電話かかってきて、はい、おかんに SOS を電話してきたんですけれども、はい、それでおかんも焦ったんですけど、はい、40分の休憩しか取らへんのかいって思ったんですよ。
いやいや、まあまあまあ、やめんの、やめないのかい。
やめはしないんだなって思って。うん、で、そのまま二人で戻ったんですよ、
うん。
で、義理の親父もそれ聞いて、もうブチ切れて、うん、ちょ、探してくるわ、つって、
うんうん。
もう探し回ってたんですよ、うん。で、その探し回って家開けてる時に、ピンポンピンポンピンポンって目の焦点やってないやつが来たんですよ。
うわ
ぁ。うわと。で、当時18のもうビビりの俺っす、はい、俺しかいないし、はい、最悪やと。めっちゃ怖そうやんけと思って、もう妹とおかんは上にいるし、
うん、
でもなんか対応してなくて燃やされたら嫌じゃないですか。これ出るしかないかと思って、僕がガチャって出たんですよ。で、はいって言ったら、おい、今からお前んちって言った瞬間に、こっから不思議とスローモーションに見えたんですけど、
はい、
その人がむっちゃ白目向いて倒れていったんですよ。
あ、いきなり。
いきなり。
はいはい、
えと思ったら、
はい、
おりゃーっていう声が聞こえて、
おりゃ
うちの義理の親父が、横からなんかわかんないやつで殴ったんですよ。ほんで、家の前の溝にスポーンってはまって、
はい、
で、お前こらってその溝に押し込んでるみたいな状態で、警察呼べみたいな。
はいはい、
だって警察呼んだら、その状況を見て、うちの親父がパクられるってなったんですよ。っていうのがあって、なんかそういうちょっとややこしいことがいっぱいあるんですよ。うん、うちの義理の、やっぱそういう義理の親父
が。やんちゃだからね。
やんちゃだからね、うん。で、ずっと謎やったことがあって、それが、その離婚してしばらくして、中学校2年生ぐらいの時かな、2階でおったら、うん、下からもうバンバンバンバンすごい音が聞こえるんですよ。
はいはい、
え、何と思ってたら、こそーっと見に行ったんです。そしたら、未だに分からなかったんですけど、なんか、見たことのない派手な服着て、ハット帽かぶって、杖持ったおばあちゃんが、
はい、
自分のお母さんの母親の首元に杖をグーンって押し付けてるんですよ。
うわ
で、なーなーって騒いでて、
はい、
ちょっとどういう状況か分かんなくてカオスやって、
はい、
聞くのも怖いし、
はい、
で、何も聞かなかったんですよ。で、最近これ分かったんですけれども、
はい、
こういう話を YouTube かなんかでした時に、はい、おかんから電話かかってきて、
はい、
ちょっとしまったと。はい、これ喋ったらあかん話だったかなと。思ってたんですよ。
お母さんがね、はい、なんでそんな話してんだと。
そうそうそう。っていう風に思ってたら、おかんから、うん、なんであれ言わへんのって言われて、
うん、
で、聞いてないエピソードが出てきたんですけども、
はいはいはい、
その、お前んち燃やして、お前殺して燃やすぞっていうおっちゃん、あの人が、殺人事件で捕まって、とある事件で捕まって、
その後ね。
はい。
はいはい、
で、その、ダラダラって騒いでた内田優也メスみたいなおばちゃんが、それを指示した人だったんですよ。
へ
ぇー。だから、もしかしたらあの日本当にうちの家族全員やられて燃やされてる可能性があったっていう。
ね、あ、本気だったってことね。
本気だったかもしれない。
怖
っ。ただうちの親父がさらなる上を行ってたから助かったけど、
うん、もうやんちゃでよかったねって感じだね。
やんちゃでよかったなっ。
その赤いおばちゃんだっけ、
はい、
おばちゃんはどういう関係だったの、その捕まった人とは。それは分かんない。
全く分かんないですよ。でも、
なんか関係が。
関係は深かったんだろうという。で、うちの義理の親父も何かしらの関係があったんだろうっていう。
で、その義理のお父さんは、うん、その赤い人のことは知ってる人だった。
知り合いやと思います。
あ、やっぱりちゃんと顔見知りっていうか知ってる人だったんだ。
はい、だから未だにそこはどういう関係だったっていうのを聞くんか怖いというか。
ちょっと怖いね。
はい。聞いてはいけない気がしてて。
わかるわかる。
聞けないんですよ。
なるほどね。はい、じゃあそこで命拾いしたっていうことはね。
いや、だいぶ命拾いしました ね。もしかしたらあの時やられたかもしれないなと思って。
ね、もう、大々的なニュースになっちゃったかもしれないね。
そうですよ。
まあ、 あの、変な話、死ななくても何かしらのね、
うんうん、
なんかこう、暴力とか振るわれて、怪我とか。
あったかもしれない。
ねえ、あったかもしれない。
はい、
よかったね。
いや、よかったです。
よかったねってなんか、あれだけど。
でも警察に通報した後、おかんはちゃんとパチ屋に戻ってました。
マジでよっぽど出てたのかなその代、他の人に譲りたくなかったのかな、
よっぽどでしたね。
ねえ。
はい。
なるほど、うん。まあまあまあまあ。でも、ね。そこで命拾いをして、うん、今、頑張ってらっしゃるということで。
ありがとうございます。はい、
頑張ってらっしゃるっていうのは変だけど。
はい。
はい。ということで、伊勢さん、うん、そろそろまた、はい、11月マンスリーゲスト。
はい。
後編。
はい。
お別れの時間に。
早い。
近づいてまいりましたですね。はい。はい、またですね、前回に引き続き、
うん、
僕の番組っぽくない、
うん
企画というかコーナーっていうか、
はいはい、
FM っぽいとこで、
はい
今回もですね、伊勢さんのお気に入りの曲をリクエストしていただいて、はい、お別れ、締めるという形になりますんで、
はい、
今回は何ていう曲でしょうか。
今回はちょっと思い出深い曲で、
はい
バンプオブチキンさんのダイヤモンド。
あ、はい。
はい、
これなんか、あんですか。
これね、うん、僕もともと、光ゴケっていうコンビで芸人をやってたんですね。
はい。
十数年。
初職芸の。
そうそうそうそう、はい。やらせていただいてて、解散ライブというか、まあ、ユニットライブがあったんですけど、それがなすなかにしさんとか出られたライブで、はい、で、最後解散したんですよ。
はい、
解散のライブの時に、この中西さんとうちの相方がカラオケに行って、
はい、
僕となすさんでカラオケ行ったんですよ、はい。で、たまたま同じ場所やったんですよ。
はい、
だから、たまたまトイレでなすさんとうちの相方があって、
はい、
ちょっとうちで一曲歌っていけよっていうことで、
はい、
あの、じゃあなんか、あるやろ元相方一世に対して歌う曲ないんかって言われて歌ったのが、あの、そのバンプオブチキンのダイヤモンドだったんですけれども、あ、はいはい、まあそれが何回転んだっていいじゃんみたいな曲やったんで、
はい、
なんかそれでも立ち上がって頑張れよっていうメッセージの曲を相方に最後プレゼントしてもらったのがなんか忘れられへんなと思って、はい。
まあじゃあ光ゴケは何、その、喧嘩したとかそんなの なかったわけね。
全然ないです。もう本当僕のわがままですよね。
まあ方向がちょっとまたみたいなとこでしょ、はい、そのなんか方向性が二人の。
そうですね。事務所変えるか変えないか
そのところですね。まあまあまあね、うん。そういうこともあっただろうし。はいはいはい、なるほどね。わかりました。そういう思い出の曲ということで。
はい。
それをおかけしましょう。
お願いします。
で、告知なんかありますか？
はい。告知はですね、前回見ましていただいたんですけれども、ちょっと YouTube、国の時間と YouTube で、まあ、新しいスタイルの、ちょっとオカルト系のことをやっておりますので、ねうん、もうぜひ一度見てほしい。いや、一度と言わず、二、三度見て登録してほしいと思っております。
だよね。
はい。
はい。
で、まあ、自分ちの、国シティと呼んでいる、ちょっと400坪の DIY で作った場所で、まあ、定期的にイベントもやっておりますので、
はい、
もしよかったらご参加してもらえたら、一緒に楽しみたいなと思っておりますので、お願いいたします。
はい。
はい。
ね、このイケメンの伊勢くんに会える機会があるってことでね。
そうですね。
女子は、張り切って、
はい、
ね。ちょっとまあ、そのイベント行って帰った後に何か連れて帰ってくる可能性もある。か、もうないかも、みたいなね。
持って帰ってや。
いやいやいやいや、そんなこと言ったら来ないよ、誰も。はい。ちゅうことでね、
はい。
まあ、イベントもあるということで、僕もね、ちょっとチェックさせていただいて、
うん、
こっそり変装していこうかなと。
わかりました。
思っておりますんで。
二人でチェキ取りましょうね。
取らねえって。まあまあ、でもね、記念に取るかもしれないね。
記念にね。
はい。ありがとうございます。
はい。
ちゅうことでね、二回にわたりありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございます。う
ん、また、まあ、連絡はね、たまになんかいろいろ。
うん
うんちゃ、LINE したりとかさせていただいてますけども。
はい、お願いいたします。
またちょっとなんか面白い企画あれば、
はい、
ぜひ一緒にやりたいなと。
ぜひお願いします。
思っておりますんで。
はい。
一つよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。11月マンスリーゲストは、オカルト系 YouTuber 二宮一世さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。お邪魔しました。
また来てください。ぜひ。
はい。はい、いつでも来ます。
お疲れ様です。
はい。喫煙室のコーナーでございます。
こんばんは、ディレクターのシンネです。
はい。まあ、前回もちょっとお話しましたけど。
はいはいはい。
2月に。
はい。
私の還暦。
うん。
60歳記念ライブ。
うん。
開催ということが。
うん。
決定いたしまして。
はい。
はい。今、まさに。
うん。
いろいろと詰めておる状態でございます。
なんか進捗はあるんですか？まだない。
うん。まだちょっとね。
まあ、そうですよね。
うん。
タイトルとかは？
タイトルはね、
うん、
それもまだ決まってないんだけど、
うん、
50歳の時に、 応50歳からのシャカリキマカリキだって知ってた？
知ってますよ。
あ、知ってた。
だって僕も出ましたし。
そう、知ってるよ。
シャカリキマカリキってどういう意味なんですか、そもそも。
いいんですよ、意味なんか。
ああ、音ですね、
う
ん。
で、今回はだから、60歳からも、シャカリキマカリキにしようかなと思って。
ああ。
うん。どうですか？
いや、いいと思いますよ。
うん。それか、もっとこう、
行々しく。
高橋文美、生誕。
生誕ね。
60周年記念リサイタルみたいな。
あ、生誕って、まあよく聞きますけど、うん、あれ使い方間違ってて、生誕ってもう亡くなった偉人の人がしか使えない。
そうなの？
そうですよ。
知らんかった、それ。
あれ基本亡くなってるんですよ、生誕祭って。
あ、そうなんだ。
はい。
へぇ、
亡くなった後に、まあ生まれた時を、生まれた、しかも偉人の方で、うんうんうん、まあ生まれたことを祝おうってその人自身がっていう。
うん
う
ん、まあいろいろね考えてるの。ザ・還暦とかね。
ザ・還暦。
筆字で。
あー。
いや、まあまあ、それはちょっと多分違うなと思うんだけど。
はいはいはいはい。
まあ、多分。
ギター買いましょう。
え？
ギター買いましょう。
どっからお金が出てくんだよ。
それはだって、どうにかして。
うん。
やっぱその記念として、買いましょう、う
ん。買ったんだよ。このギターで今日やるぜみたいな。
そうですね。
いや、
真っ赤なギター。
いや。
赤い、どうしましょうね。ギブソンにしましょうか。赤いギブソン。
赤いのとあんのかな。
わかんないですけど。
でも、まあ、探せばあんのか。
塗りましょう。
いや、なんで。一言だと思ってた適当なことばっかり言いやがって。
赤ね。
まあまあまあまあ、それはあれですけどね。
うん、
まあでもね、なんか赤い。格好しなきゃダメなのかな。
でもなんか、うん、そのギターはまあ冗談にせよ、うん、やっぱその新曲とかね、
うん、
なんかその今までのやつはやめてくださいよ。
いやいや、でもだって60歳ってことで今までのヒストリー的なものもあるわけじゃん。
だってこれからもってやっぱ未来を一個は見せてくださいよ。それは、
それはね、
そうですよ。
それはなんか一緒にやっていただける方とちゃんとご相談しないと、
う
ん、
やっぱ新曲を
なかなかそんな簡単にはいやるっていう感じじゃないですよ。もう
新曲をだから一人でもいいんで、あ、だって作ったじゃないですか。
ああ、1曲ね、
はい、
うん、
北海道、
まあまあまあ、
還暦の歌を、
なんでやねまあいろいろと考えます。
はい。
はい。ということで、また続報を、寝て待てと。
はい。
ね。ということになります。
はい。
じゃあ曲を行ってみましょう。スティービー・サラスで、キックバック。はいはい、勝手に聞きやがれ11月、そろそろお別れでございます。マンスリーゲスト、二宮一生さん来ていただきました。まあね、森城があんまり効果ないねっていうお話とかね、まあありましたけども、なんかね、そういう家とかで霊現象とかね、まあ、ポルターガイスト的なことだね、そういうのがあるっていう方結構いらっしゃると思うんですよね。もしいらっしゃったらですね、番組の方に、まあ、X の DM でもいいですし、番組のメールアドレスでもいいんでね、ぜひ送っていただければと思いますよ。こういうことあったよなんてね。そしたら二宮くんにすぐ転送しますで、二宮くんからの答えを、また皆さんにお返しできればなと勝手に思いました。はい、ということでね、勝手に聞きやがれ、次回もう12月でございます。12月3日火曜日20時から再放送24時からでございます。もうね、あと、1ヶ月ちょっとでですね、また年が明けて来年と2025年になるということでね、また年が変わりますが、皆さんね、変わらずですね、勝手に聞きやがれを応援していただければと思いますよ。勝手に聞かれ、お相手は高橋文美でございました。それでは12月またお会いしましょう。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。